あの小野寺先生のも面白いです。
はいはいはい、ですからバンバンバンバンみたいなね、
なんか途中でセリフみたいなの入れて、うん、あの内容それで分かりやすくなるんですけど、先生一人芝居みたいに、一人芝居というか、うん、もうこんなのやってられないから国をぶっ殺すみたいなことを先生、
うん、はいはい、国をぶっ殺すって言ったっていうと、そういう感じの
終わって、
うん、
あの小野寺先生のシアターがちょっと始まるのが面白いです。
だからこう革命とか戦争の時のお互いの言い分みたいな、はい、じゃあ俺と同じことやってるわけだ、
はい、
審査審査みたいな、そういうことやってる。いや結局そういうことでしょ。
結局そうです、
ね、そういうことでしょ。
なんか松田先生は本当にこう、うん、身振り手振りもあって、うん、審査審査とかやって、
うん、
その説明して、小野寺先生はマイク持ちながら、うん、はいですからって言いながら、
うん、
もうこれで革命だとかやって、一人でなんか朗読じゃないですけど、
うん、
役を決めないでなんか民衆の塊の話みたいな感じで、
はいはいはい、民衆の声一人芝居みたいな感じの、
はい、
分かる。一回見たことあるんだよね、小野寺先生の授業って。なんか分かるよ。
なんかあと説明がはっきりしてて、すごい分かりやすい、
うんうん、決まってるよ。なんか決まりきってるってみんな言うよね。あのこれを話すんだっていうのはすごく決まりきってるから分かりやすいっていうのが、はい、
なんか、
うん、
コロコロいかないんで、
うん、
もうこれを見てやって、
うん、
で先生が、あ、先生がというか、なんかこのまずレジュメを見れば大体の流れが分かって、
うん、
それを補足で先生が映像を見せてくれたり
して、うん、よくできるなと思うんだよね。この主権なんてものって結構難しいじゃん、概念の説明、
はい、
概念の説明もやってるわけでしょ、主権っていうもの。そういうのうまく伝えられるってすごいなって思って、主権国家で、あ、沖縄の例とか出すんだ、
はい、
取ることが、なるほどね。
近いものを探して、例を探してるっていう感じは、
うん、
なんか分かりやすい例はこれだっていうのを探してきて、うん、
やっぱり小野寺先生モデルの歴史だよなっていう感じがするんだよね、はい、きっちりとモデルを作って、やっぱりそれは西洋書を彼がやってるからだろうな、はい、歴史の見方っていうもので戦っていく中で鍛えられてきたものなんだろうなと思うんだよね、おそらく。あの分かりやすさというのはね、はい、
もうなんかあんまり寝てる人がいないんですよ、
う
ん、
そうだよね、うん、
もういろんな新しい情報入れてきてくれるんで、
うん、
寝るっていう風に生きづらい、
うん、
なんか新しいのを、うん、その前のとつながってくるんで、
うん、
なんでそれがあったのかを知った上でその説明、うん、次の話の説明をされるんで、
うん、
頭をずっと働かせてないと分からなくなっちゃう、
うん、
で、
そうなんだよ。あの人がサディスティックなとこはそれをこのレジュメでやるあたりなんだよね。一切の妥協を許さない感じがするじゃん、これもうついて聞いてないやつはアウチっていう感じがするじゃん。それをねやりきるのは偉いなって思うんだよ。俺はそこまでね、なんていうのかな、自分に自信がない。コミュニケーションというものを俺は信頼してない。多分言っただけでは、授業で話しただけでは伝わらないと思ってるから、こう地図使ってみようかとかね、ここ書き込んでみようかとかやるわけで、やっぱり基本的に小野寺先生って学生を信頼してるんだなって思うんだよね、ああいうので伝えきるっていうのは。
でもこれプラス、うん、タワポで画像を、うん、地図を見せながら風刺画を見せながらやるっていう、あと映画、
いや、なかなかすごいテクだなって思うんだよね、そこはね、うん、
あと、おやつ先生のも面白いです。
民族と芸能、
民族と芸能は一般で、
うん、
それも映像をずっと見るんで、そのなんかのお祭りとかそういう芸能面、歌舞伎とか狂言とかに興味があるって言うなら、うん、日本芸能史は面白いと思います。
いや、なんか今大学院生で鶴屋南北の研究をしてる人がいてさ、でたまたま僕の大学院の授業を取ってるから、その人の研究してることをこの間聞かせてもらったんだけど、しっかり学ぶって歌舞伎って面白いんだな、すんごくこの筋の入り組み方っていうのは、構成の巧みさとか、まあ僕は見て楽しむよりもそっち側に反応しちゃう方なので動きを見るよりね。でもやっぱりその脚本のこうまさにいろんなものが織りなしている感じっていうのは 芸術だなと思うと同時に、津屋南北なんか文化分析の人だからよっぽど当時としては暇だったんだなと。だから暇だから、なんていうのかな、文化ってこう乱熟してきたらやっぱりどっかで売れて落ちるんだと思うんだよね、はい、売れて落ちたようなもんなんだろうなっていうのかな。暇だからこうある物語を見たけど、その謎解きみたいな、この筋がこうつながってるとかよくってみたいな、それが楽しいんだろうな
って。小説の伏線みたいなのがいっぱいあるんで、うん、なんか一つでその一幕見とかの歌舞伎であるじゃないですか、うん、あれだと絶対物足りないなと思って、
はいはいはいはい、
一幕見その通しだったら一幕見ても、
うん、
その次の幕で話が変わったりとかもするんで、
うん、
一幕見いいよって親に言われたんですけど、うん、いやうちは無理だって、そこの幕の内容は分かるんですけど、
うん、
それが完結、そこで全部は完結しないじゃないですか、
うん、
一つのストーリーの中の一部、
うん、
なんでなんかハリーポッターの一巻が終わったけど、
うん、
7巻までいかないと分かんないみたいな感じ、
うんうんうん、
なんで
満足できない。
はい、
はい、音声ファイル最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。出雲さん、なかなかね、いろんな話のネタを持っている学生さんなんですけれども、楽しく僕も話させていただきました。実はまだまだね、歌舞伎のネタで、そのもう一盛り上がり二盛り上がりしたんですけれども、まあ今回時間の関係上この辺りで一回切ろうかなというふうに思っております。今回、まあこの音声ファイル聞いていただきまして、ちょっとこの歴史文化が気になるぞという方はね、ぜひ、次の日曜日なんですけど、7月26日に日曜日に10時から15時まで、三軒茶屋にございます昭和女子大学にてオープンキャンパスっていうのをやっております。で、今日話題に出てた、はいはいはい、ですからのね、小野寺先生がちょうど学科説明の場になっておりますし、また相田恵子先生ですね、仏教史それからインド思想史を研究なさっている、相田恵子先生も体験授業することになっております。歴文ブログ、もうちょっと下の方の記事、7月14日にアップされた記事にありますので、ぜひ、ご覧になっていらしてくださいませ。当日もね、昭和女子大学歴文、歴史文学科の歴文って言ってるんですけど、歴文の学生が皆さんのことをお待ちしております。たくさんの人を来てくれるといいなぁなんてことを言ってましたので、ぜひいらしていただけるでいいかなというふうに思っております。それではまた、失礼いたします。